ここからは地域に出張特別番組をお送りします。この番組は市内の地域を巡り、防災に関連した事業や各地域が主体で行っているさまざまな取り組み、また特色のあるイベントなどの会場に伺って公開収録や公開生放送を実施しています。ラジオから発信をテーマに、よりたくさんの皆さんにレディオ湘南を知っていただきたいとの思いを込めてお送りしている特別番組です。この番組は藤沢市がお送りします。ナレーションを担当するのは
ワラバランスです。
さあ森田さん、
はい、
本年度の4回目ということで、
はい、
この地域に出張なんですけども、
はい、
前回も障害者の方がお仕事をするにあたってのいろんな人の活動をね、イベントがあったということで、はい、僕らも学ばせてもらいましたけども、このラジオを通して何かしらね、成長できたらなっていうのはよく言ってますけど、
そうですね、毎回ね、普段からまあ接したことのないようなこととかを教えていただいてるっていう、
本当ね、
はい、この聞いていただいてる方と同じような立場で、
いやわ、本当本当本当、ここで知ることが多いからね、
はい、一緒に成長できればなって思ってます、い
つも、本当ですよね、
はい、なんかこの番組も、ね、うん、別に僕ら以外がやってもいいはずなのに、うん、毎回僕らやらせていただいてるってことで、うん、もう多分もう大好評
な、本当よ、
はい、大好評いただいてるってことで、
間違いないです、
なんかもう、はい、ぜひずっと続けてくれっていう、
いや本当です、
メールがたくさん届いてるとか届いてないと
とか、
はい、でも届いてなかったら、うん、こんな続けられるわけないんで、
まあね、
はい、大好評っていうのは、はい、
まあ、言ってった方がいいじゃ な、
そんな、そうですね、誰も言ってくれてないんで、言ってかないとなっていうのは、知っていただかないともったいないからね、
はい、いや本当よ、
うん、そうそうそう、
みんな言ってくれていいですからね、声を大にして、
そうそう、
聞いてますよって、
うん、
あれいいですよっていうのはもういくらでも言ってください、
そうそうそうそう、まあ、分かりやすくね、 X とかでポストしてくれたら反応もできるんで、
お仕事をしながら聞いてらっしゃる方とかも多分多いと思うのよ、うん、レディオ湘南をね、もう会社で流してるっていう方がこの富士山に多いと思うから、
そうですね、
なかなかその手間がね、うん、取れないのは分かるんですけど、
はい、
まあ、休憩時間とかにね、あわらバランスのラジオいいよねってやっぱ、
はいはいはい、
書いてもらえたらね、
そうですね、ありがたいよね、
嬉しいんで
ね、もう本当藤沢のおかげでもお仕事も順調に増えて、最近給与明細届いたんですけど、うん、びっくりしました本当に、
あ、何ですか、
人生最高額言ってたんで、
あ、よかったですこれは、
もうちょっとテンション上がっちゃってて今、
あ、
もしかしたらちょっとボロって言っちゃうかもしれないですけど、
はい、額を、
額を
言ったとてです、大丈夫です、あのびっくり、僕らはしましたよ今回、確かにね、
びっくりしました、
はい、多分ラジオ聞いてる方は、うん、全くびっくりしない額なので、
あ、そうなのかな、
はい、
じゃあ丸1個多く考えてくれたらって感じが、
そうですね、丸を1個多く考えてくれたらびっくりする額だと思います、う
ん、皆さんの感覚に合わせるんだったらね、はい、丸1個多めで、はいはい、考えてくれたら、
まあでもマジであの生活できるレベルにね、
いや本当にね、
いただけました、
ね、いやまさかね、19、あ、すいませんいやいや、すいませんすいません、あ、危ない、ポロッと言っちゃうとこあった、危ない危ない、
あ、お恥ずかしいお恥ずかしい今回もね、
はい、
ちょっといろんなことを学びがね増えればなと思ってますので、
はい、
皆さんぜひぜひお付き合いください。で今回はですね、2月7日に実施された令和6年度江ノ島津波対策訓練についてご紹介します。今年は2011年東日本大震災から14年、そして阪神淡路大震災から丸30年が経ちました。大震災の教訓から皆さんの防災意識は向上していると思います、
はい、
それでも時間が経過するごとに震災の記憶は風化していきます。だからこそ訓練はとても重要で、繰り返し実施することも大切です。
はい、
そうですね、
そうですね、う
ん、もちろん忘れないようにはしてますけど、どこか気の緩みとかね、
うん、
そういうのが気を追うごとに出てしまうというのは確かなことでしょうから、
まあね、誰しもありますね、なんとなく時間が経つとっていう、うん、
ここでねまた訓練をして意識していくって大事ですもんね、
はい、
藤沢市では各地区での防災訓練や防災体制の強化と防災関係機関の即時救援体制の確立および連携を図ることを目的として藤沢市総合防災訓練などを実施しています。で今回ご紹介する令和6年度江ノ島津波対策訓練は、江ノ島島内において地震が発生し津波警報等が発表された場合、江ノ島防災対策協議会による江ノ島津波避難要領に基づき、住民マリンレジャー愛好者及び観光客などを迅速かつ安全に避難させることを目的に実施するものです。 鈴木常雄藤沢市長も訓練の中で能登半島や宮崎県などの大地震に触れ、また南海トラフ地震臨時情報巨大地震注意が発表されたことや、今後30年以内に 80% 程度の確率で起こるとされる南海トラフ巨大地震についても触れていました。いざという時の備えということで訓練に参加をしていただくことが大事と話していました。
なるほど。小学校の時とかにこう避難訓練をなんかサイレン鳴らしてみたいな、みんなで避難するっていうやつ の、うん、その島ごとバージョンってことだよね。
そうですね、うん、学校とかそういう病院とかの施設ではなく、うん、
もう島全体で
全体で行うやつなんでしょうね。
なるほど。はい、それでは参加された関係機関団体の皆さんにお話を伺ってきていますので、インタビューをお届けしていきます。はじめに今回の訓練の主催になります江ノ島防災対策協議会から会長の岩本文彦さんに訓練の趣旨や目的、参加人数などを伺ってきました。レポーターは田畑千秋です。それではインタビューをお聞きください。
それではお話を伺っていきます。江ノ島防災対策協議会の会長でいらっしゃいます岩本文彦さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ早速なんですけれども、自己紹介も含めまして江ノ島防災対策協議会についてご紹介いただけますか。
はい、先ほどご紹介いただいた通り江ノ島の防災対策協議会の会長を仰っております岩本と申します。防災対策は全般的に広くてですね、津波ももちろんありますが、震災時いかに対応するかというのを住民はもちろんですが、他の関係団体と連携を取って安全かつ速やかに避難をするというのが第一目的です。
はい、ございます。山田さんはこの江ノ島に住んでいらっしゃるんですか。
そうですね、小さい頃から住ませていただいていると言った方がいいんですかね。はい、
ずっと、ね、ここで、まあ、住んでそして育ってこられた岩本さんなんですけれども、たくさん江ノ島って魅力があるとは思うんですが、いろんなその、ね、災害があるということで今日はですね江ノ島津波対策訓練が実施されているわけなんですけれども、趣旨とそして目的についてもご紹介いただけますか。
そうですね、先ほど少しご案内させていただいた住民、あとマリンレジャー関係者、あと観光客ですね、その他の方たちの速やかかつ安全に避難地区まで誘導するという避難訓練という形でやっております。
訓練に参加した団体数はどれぐらいなんでしょうか。
そうですね、約10団体ぐらいになると思います。
そして参加者数というのはお分かりになってますか。
そうですね、ざっくり約200ぐらいだと思いますが、はい、
これ毎年この時期にこの訓練ってされてるんでしょうか。
そうですね、2月ぐらいがやはり先ほどもご紹介いただいたように江ノ島も観光地なので、まあ、一番観光客が少ない閑散期と言われているこの時期を利用させていただいているのと、災害もありますが、まあ、火災が多いこの2月というのもあるので、まあ、両方兼ね備えているので、まあ、多少寒いですがやらさせていただいてます。
今日は津波の訓練なんですけれども、こう災害時に江ノ島防災対策協議会が担うこの役割ってどんなふうに考えていらっしゃるんでしょうか。
そうですね、やっぱ震災自体がいつ起こるかわからないので、そうですね、自助、公助、共助、まあ、この3組がうまく円滑に連携を取れるように進めていっているという形になりますね。
これだけの団体の皆さんもそうですし、何か起こった時にどういう人たちがいるかというのも分からない状況になると思うんですけれども、こういった訓練って本当に大切だったと思うんですけれども、湯本さんご自身もやっぱりこういった訓練本当に大切だなって感じていらっしゃると思うんですけれども、その感想を聞かせていただけますか。
そうですね、歴代ずっと続いていることなので、やはり重要度は高いと思いますし、 3.11 以降やはり行政も力を入れていただいて、あと藤沢の消防局、藤沢省の方々、やはり先ほど言ったように関係機関の方たちにもご協力いただいて、やはり住民観光客等々の安全をやはり第一に考えて運営しておりますので、そういうところを大事にしていきたいなと思っております。
ありがとうございます。皆さんの連携があるっていうことを皆さんに知っていただく、それで、ね、今日はですね機会になっておりますので、聞いていただいている皆さんもですね安心して江ノ島の方にですね足を運んでいただければと思います。さあ岩本会長からですねおしまいに、このラジオ機の皆さんに向けて、または観光客の皆さんに向けて PR も含めてメッセージいただけますか。
そうですね、江ノ島は年通じてとてもいい場所なので、そして来ていただいて先ほど言ったように安心安全で観光していただけるように皆頑張っておりますので、ぜひお暇な時は足を運びいただければと思っております。よろしくお願いします。
ありがとうございます。お話を伺いましたのは江ノ島防災対策協議会会長でいらっしゃいます岩本さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
江ノ島防災対策協議会会長の岩本文彦さんのインタビューでした。
はい、
今回の訓練想定をご紹介させてもらいます、
はい、
令和7年2月7日金曜日午前9時に相模湾を震源としたマグニチュード8クラスの大地震が発生、気象庁から相模湾三浦半島に午前9時4分に大津波警報が発表され、で津波の第1波が10分以内に藤沢市へ到着するという想定で、高台である江ノ島サムエル・コッキング園の前にある広場まで避難をする訓練だったと。今回は約10団体200名が、ね、参加したというふうに言っていらっしゃいましたけど、
はい、
細かな設定をするということがやっぱり意味を持つんでしょうね。
そうね、よりリアルにね、やって、
ただ逃げてくださいだけじゃ、
なんか今ねちょっとふと思ったけどね、うん、外国でもね地震あるわけだけど、うん、その、うん、ここまでやる国とかあるのかね。
確かに、ね、気にしたことなかったけど、うん、まあ、日本は割と
まあねやっぱ地震が多いから ね特別
しっかりしてるのかもしれないよね、
うん、なんかそうだよね、うん、
やっぱりここがねその観光地じゃないですか、
うん、
だから住民の方だけじゃダメというかね、そこに観光客の方が多分たくさんいるという想定を立てることがやっぱり大事なんでしょうね、うん、意識がやっぱりその島民の方とは違う、フラッと遊びに来てる人も一緒に連れて逃げなければいけないっていうのもあるから、こういう訓練になるんですよね、
う
ん、
そうだね、地震がね起きた時にね、うん、あ揺れたと思った時に、まあ、海が近いから津波が来るだろうとかね、
うんうんうん、
まあ、あと火事もあるだろうし ね、
そ、 うだね、
そこぐらいまでは想定できるけど、なんかそれ以外のね何があるかとかね分かんないけど、ここまでリアルにやってたらなんか、あこんなのもちょっと困るポイントなんだとかね、
思い出すっていう作業になるのはいいことですよね、
うん、確かに、
うん、どこかでやった記憶を手繰り寄せればいいっていうのはいいですよね、
そうだね、
はい、ということで、はい、今回はこういうすごい人数
が、すごいね、
はい、
お人数で
しっかりとした、
はい、
はい、
続いては藤沢市消防団第一分団分団長二見正幸さんに担当された訓練や消防団の役割について伺ってきました。それではインタビューをお聞きください。
それでは藤沢市消防団第一分団の分団長でいらっしゃいます二見正幸さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずは今日の訓練お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。
さあその消防団の皆さんというのは地域でその分団に所属をされていて、本当にその地域の防災リーダーということで私たちにとって本当に大切な頼もしい存在であるんですけれども、二見さんがこの消防団に入ったきっかけってどういったところからだったんですか。
はい、会社に、ね、勤めてた頃はあまり意識してなかったですけども、やっぱり実家の仕事をするようになって、やっぱり地元のためにね、江ノ島の場合は特にもう ある程度の年齢になったらこう消防団に入るのが当たり前というか、そういうような周りの、ね、勧めとかそういうのもありましたので、まあ、地元のためにということで、ほとんどの団員がそういうきっかけで入っていると思います。はい、
二見さんが実際にこの消防団に入っていてよかったなって感じることってどんなことですか。
特に第一分団の担当する江ノ島は地形的にも階段坂道が多くて、人数がやっぱり頼りなところもありますので、藤沢市内でも唯一30名っていうね最大の人数を抱えている分団なんですけども、そういったところで消防団に入ったことでよりその防災に対する意識が高まったというか、島民の方皆さんそうですけどね、常日頃より防火防災に関しては特に高い意識を持って生活されている方が多いなというのは感じます。
そしてこの本当江ノ島って特色がある場所になりますし、まあ、その消防団の皆さんは本当に一生懸命いろんな、ね、活動をしてくださっていると思うんですけれども、その二見さんが今分団長を務めていらっしゃいます、今お話にもありました第一分団は江ノ島を、ね、管轄としているところになるんですが、その第一分団としての活動の中で気をつけていること、皆さんと工夫していることとか活動についてもご紹介いただけますか。
はい、江ノ島の中は消防車両が動ける範囲が少ないので、 っぱりいざという時に人海戦術で一人一人団員がね、例えばホースを担いだりだとか、そういう形で動く必要がどうしても出てきますので、それぞれいろいろな場所でここで火災が起きた時はどこの例えば消火栓を使うとか、どこからどういうふうにホースを何本ぐらい必要かとかっていうところも割と分団員みんな意識しながら活動してるかなとは感じてますね、はい、
そういったお話を聞くと本当に心強いなと思うんですけれども、今日の訓練どういった内容で参加されたのか、内容についてご紹介ください。
はい、今日の訓練については我々第一分団はまず江ノ島の中の各町内に分かれて、島民の方それから観光客の方と一緒に避難誘導訓練、誘導しながらこのコッキング前の広場まで避難してくる訓練、それからその後は消火器の取り扱い訓練、そして最後に実際の消火模範演技デモンストレーションを皆さんにご覧いただく、そういった訓練を行いました。
私もですね、消防団の皆さんといえば双方大会でも本当に皆さんの普段のその練習の成果を目にしてきているんですけれども、今日はまたその江ノ島島内の中でのその放水訓練といったところだったんで、やっぱりこの実践というかすごい私たちは見応えがあったんですけれども、またこういった訓練そしてその連携ってとっても大切になりますね。
そうですね、特に今回使ったポンプは機動性が高いのである程度動きやすいというところと、それから江ノ島の消防団特にこれ強みだと感じているところは、分内に誰がどの例えばポジションどの役割を、ね、やることにすぐに対応できるというか、ポンプの操作に関してはほとんどみんなね、全ての団員がちゃんと習得してますので、そこは私も心強く感じています。はい、
ありがとうございます。さあ、改めて災害時において消防団が担う役割についてどういうふうに考えていらっしゃるのかお話しいただけますか。
はい、消防団やっぱり地域に密着しているというのは一つ最大の魅力でもありますし、江ノ島の場合には商売しているあるいは隣近所近づけ昔からしてますので、いざという時 その結束が高いかなというところと、それから防災意識が非常に住民の皆様もともと高い、そういうところで先ほど申しましたように江ノ島の中はどうしても人海戦術が重要になってきますので、消防団防災意識が高いと同時にチームワークも非常に取れていると思っておりますので、そういうところは強みかなと思っています。はい、
本当にその第一分団の皆さんの雰囲気がとってもいいんだなっていうことで、仲間意識がとってもこうできているなということがですね、二見さんのお話からすごく、ね、感じることができました。さあ、おしまいにですね、このラジオを聞きの皆さん、そして市民の皆さん、そして観光客の皆さんに向けて PR も含めて二見さんからメッセージいただけますか。
はい、日頃からですね、江ノ島消防団だけではなくてお店でやっている方々、それから住民の方々も非常に防災意識高いですし、いざという時には島民の皆様それから観光客の皆様の安心安全を守れるように活動してまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。お話を伺いましたのは、もう日頃から本当に私たち、そしてこの藤沢市のため江ノ島のためにですね活動していただいております藤沢市消防団第一分団の分団長でいらっしゃいます二見さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
藤沢市消防団第一分団分団長二見正幸さんのインタビューでした。
はい、
僕たちもね、このラジオとかを通じて、うん、この消防団の方っていうのを知る機会が今までも結構あったじゃないですか。
そうだね、
いつも思いますけど、やっぱりこの普段はお仕事を別でもされてるのに、うん、消防団というところに入って地域の人のために動くというね、いやー素晴らしいなと。
本当だよね、
いやしかもある程度の年齢になったら消防団にもう入るもんだというか、当たり前という意識がね、うん、当たり前だと思ってましたっていうふうにも話してましたけど、素晴らしいじゃないですか。
素晴らしいね、それってかなりね、特別なことな気もするけどね。
そうそうそう、だってね、地元のために何かをするっていうのがもう当たり前でしたねって言えるっていうのはさらっとね、うん、なかなか言えることじゃないですよ。やっぱり聞いてて思うのは、地元愛のある方多いですよね。そういうやっぱり消防団されてる方って ね、ちゃんと自分が生まれ育った場所を好きで愛してるからこそ何か役に立ちたいっていう人がやっぱ多いですよね。
うん、まあ、小さい頃から見てたんだろうね、その上の方がやってるところとかもそういうの見てね、うんうんうん、自分もやらなきゃみたいなね。
確かに確かに、
使命感みたいなものもあると思うけど、
見てたんだけどな俺も。
あ、そう。
見てた見てた、
地元で、
地元でね、消防団ありましたから、その消防団がお正月とかに学校に来て何かこうやったりとか、はしごの差がなんかパフォーマンスだホースでわーみたいなのを見てましたけどね、気づいたらすごく遠くに来てました ね
地元を切り捨ててね、
切り捨ててはないよ、
よく出てきたね、本当に
切り捨ててはないよ俺、
もうそんなのできないわ、俺も、
いやいやいやいや、
俺真っ先に逃げるだろう一人でな、
地元から、逃げないよ大好きなんだからいやでも連れとかね、友達でね入ってるやつもいますからね、
連れて、
ダチがね
久しぶりに聞いたわ、
ダチ
連れっていう、連れっていう単語当時のあんま言わないから、
連れがさ地元のね、連れがやっぱ入っとるやつもおるけん、今それで頑張ってるやつもおりますよ
なるほど、
そうそうそうそう、同級生とかでね、
なんかいいねこういう訓練をね、その実際に消化してるところも見せてくれてたっていうね、
はいはいはい、
なんか地元の人はねもちろんそれ見たら安心していいわけじゃないけど安心ね、
どっかね、
うんうん、なんかね、江ノ島の藤沢市の消防団がここまでやってるんですよって言ったらね、その観光客の人もね、なんか安心して遊びに来れるっていうかね、全てが含まれてるねこの訓練っていうのは、
いやそうですね、それはそうだ、それはそうだ、やっぱり特性がある場所っていうのを言っててさ、その車両が入れ
る、何をずっと半笑いで聞いてるんだ
なんかね、そうかっていうのがちょっと時間がかかっちゃって、
ああそういうこと、
森田さんのお話の、
あ言ってることが
カチッってならなかったんですけど、でも確かにそうやんな、
ごめん俺もインタビュー聞きながらやっぱこれは、こういうこと言った方がいいのかなと思って言ってたから
言った方がいいのかなとかじゃないから思ったことを言っていや特性がある場所だから、
はい、
やっぱりその消防車両が入れない場所っていうのがねあるんですって、だからそういうところはやっぱりその地元の方の方が強いじゃない、やっぱりね、
そうだね、
そういう時こそ消防団の方がね役に立ってくださるんでしょうね、これね、いやいや本当に皆さんご苦労様です、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、それでは一曲お送りします。
Left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of catching teardrops in my hand, my heart is drenched in wine, but you
に出張特別番組をお送りしています。今日は令和6年度江ノ島津波対策訓練をご紹介しています。
続いては江ノ島振興連絡協議会会長湯浅博一さんにどんな活動をされているのか伺ってきました、
はい、
それではインタビューをお聞きください。
それでは続いてお話を伺っていきますのは、江ノ島振興連絡協議会会長でいらっしゃいます湯浅弘一さんです。よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いします。
さあ湯浅会長、まずはですね、その江ノ島振興連絡協議会についてご紹介いただけますでしょうか。
は
い、
私はね、江ノ島振興連絡協議会の会長を仰せつかってます湯浅なんですけども、江ノ島振興連絡協議会、これはですね、まあ何て言いますかね、江ノ島の自治のことはもちろんのこと、観光に至るまで全ての江ノ島のあらゆることに関与している組織なんです。例えばこの本日の防災対策なんかはですね、連絡協議会の前会長でいらっしゃいました二見幸男さんの時代から江ノ島津波対策協議会っていうのがありましてね、古くからやってるんです。でもちろん二見さんがその当時津波対策訓練の会長をやってたんですけども、その後はですね、連絡協議会の副会長さんたちが代々その会長を務めてきました。そして東日本大震災がありましたよね。その後なんですけども、やはりああいうことを経験しますとね、まあ、今の体制よりもっと防災対策を強化しようということでですね、一度その津波対策訓練を解散して、新たに江ノ島防災対策協議会というのを作ったんです。それがね、平成26年頃だったと思いますけども、それからですから数えて11年ぐらい経つのかしらね、そういうふうな流れになっています。それで今防災対策協議会の会長がやっぱり連絡協議会の副会長の岩本さんということなんです。はい、
観光客も多くて、皆さんがこう愛している場所なんですけれども、海もねあってといったところの江ノ島なんですが、やっぱりこの特徴のある江ノ島だからこそ、やっぱりこういった訓練がとても大切かなと思うんですけれども、今日その訓練、江ノ島振興連絡協議会としてはどんな役割で今回ですね参加したんでしょうか。
協議会としましてはね、やはりあの防災協議会を側面から支える感じなんですけども、例えばあの連絡協議会に島内に放送網を持ってますから、そういうものを利用して情報伝達、まず情報伝達をします。でその後は現地なんかを視察しながらですね、住民たちの避難を誘導する、それから広報する、まあ、そういうような役目が今日の訓練の私たちの役目なんです。はい、
ここに初めて来た方とか、ね、観光 で、そのいつ起こるかわからない、まあ、地震、そして地震によって起こるかもしれない津波ということで、その誘導っていうのもとても大切なことで大変なことだとは思うんですけれども、湯浅会長からですね、観光客の皆さんに向けておしまいにですね、メッセージ、はい、アドバイスを含めていただけますか。
はい、わかりました。そうですね、江ノ島の人口はね400人足らずなんですよ。まあ、その人口のですね、まあ、日によってなんですけども、昼間の人口はね100倍以上になるわけです、観光客の方がお見になると。まあ、そんな中でですね、やはり昔から防災のことを担ってきました連絡協議会ですから、もう災害の時、いざのためにですね、そういう時はですね、住民を含めた観光客の方々はね、もう全員をですね安全な場所に誘導するとか、皆さんを守るんだというのがやはり連絡協議会の使命だと思ってます。これからの PR ですけどね、今日ちょっと寒いんですけどね、やがて春がやってきます。暖かい春が、特に3月になりますとね、恒例の湘南江ノ島春祭りが開催されます。今年は3月の8日9日と土日なんですけども、開催する予定でございます。その中のメインの事業であります江ノ島やぶさめ武者行列、これもですね、おかげさまでもう5回目を迎えるんですね。で今年はですね、鶴野武さんにやはり大将役になってもらいまして、武者行列も行いますし、ぜひですね江ノ島に来ていただきたいなと思います。何しろ江ノ島の春はこの春祭りから始まりますので、皆さん安心して安全な江ノ島に、ね、おいでいただきたいと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。イベントのご紹介もしていただきました。本当に1年を通して素晴らしいところでありますしね、とてもですね楽しいイベントをご紹介していただきました。これからも江ノ島に来られる皆さん、そして江ノ島の皆さんのためにもですね、会長ご尽力いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
お話を伺いましたのは、江ノ島振興連絡協議会会長でいらっしゃいます湯浅さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
江ノ島振興連絡協議会会長湯浅弘一さんのインタビューでした。
はい、
江ノ島振興連絡協議会、
はい、
今回はまあ誘導したりとか、うん、そういうことをになったというお話でしたけども、
はい、
さっきの話ではその400人程度の方が住んでいるけども、うん、観光客側多い時は昼間は100倍ぐらいになるとか、
うん、
100倍4万、100倍って4万、
いやそう
やば、
うん、
あ
いるもんね、
そうなんだ、
夏場の江ノ島とかすごいもんね人が、
うん、そんなにか、すごいね、うん、
すごいね、
あそっか、それはまあ何かあった時は本当に地元の方の協力なしでは無理だね、
うん、無理だね、
その人数を避難させなければいけないっていう風になると、
うん、
400人が逃げるのと4万人が逃げるのって言ったらそりゃ違うもんね、
いやまあ話が全然違うからね、それは
となると、うん、その人数の人が逃げられる場所とかを確保しておかなきゃいけないんだ ね、
そうだね、
意識しておかなきゃいけないんだ、うん、わあ相当だね、
うん、いやすごいねこの江ノ島振興連絡協議会って、うん、もうじゃあ普段からもう江ノ島のいろんなことにこう携わってるっていうことだからもう、
そうだね、
会長の岩佐さんもドンだよ、だからもう
そりゃそうですよ、
江ノ島のドンよ、
イベントがありますって言ったら絶対いますよ、
うん、いるいる、
今日あれ、うん、朝こっちで見たあれ岩さんこちらにもって夕方には別のとこにいるよ、
もうそうドンだからね、
もちろんもちろん知らない人いないと思うよ、
知らない人いないんじゃない、本当に
マジでいないと思うこういうのってみんなやっぱり会長頼ってね、それがいいんだよな、わかるっていうのは江ノ島田舎じゃないけど、
はい、
俺はすごい田舎だったからさ、
うん、
わかんのよ今回の町長さん、誰々さんが僕の町の町長になったよって言ったら、うん、たどればわかる人なのよ、知ってる人なんだよね、
ああなるほどね、
うん、っていうのがなんかこうやっぱ安心できるし、
うんうん、
何かにつけてこう相談しやすかったりとか、うん、話がスムーズだったりするんよ、
ああそうなんだね、うん、なるほどね、
うんうん、いやだから湯浅さんはもう一つやってたでしょ、
何ですか、
公益社団法人藤沢市観光協会会長も務めてます、うん、ダブルトンデ
ダブルトンデね、
逆に言うともう湯浅さんさえ抑えておけば、
そうなんだよな、湯浅さんさえ抑えておけばまあ良ければね、うん、僕らがやってるショーの時間も、うん、だからそのねずっとスポンサーはね、うん、常に探してますから、
いつでもスポンサー探してますから湯浅さんさえ押さえておけば、
う
ん、
そうそうそう、
今1時間の生放送ですが、うん、5時間の特番が打てるかもしれないぐらい
かもしれない、
本当よな、
うん
うん、湯浅さんさすが会長ですね、ちゃんとあの、うん、告知を入れていただきまして、
はい、
今回で42回目を迎えるということで湘南江ノ島春祭りのねイベントも紹介してもらったんですけど、やぶさめとか見れる
んだって、いや俺ちょっとびっくりしたわ、やぶさめ見れるんだ江ノ島で、知らなかったねこれ、
見てえよな、
やぶさめは 見たことないでしょ、
ないないない、
俺もないからさ、
生やぶさめはないよ、う
ん、見たいねこれ、
馬に乗って撃つやつやろ、
うん、馬に乗って走りながら弓矢でみたい、
見てみたいな、武者行列っていうのもね興味ありますけど、うん、ぜひね皆さん場所がですね江ノ島あと片瀬海岸東浜、
はいはいはい、
3月4日と9日ということで、
はい、
鶴野武さんが来るって
ねえ
大将になるってよヘキサゴン
懐かしいって、懐かしすぎるって、お前そこで止まってんの、鶴野さんの情報、
鶴野さんといえばそうだよ、周知心、今もう本当にお父さんとしてすごいですから、う
んお父さんとして
地位を築いてますから、
すごいってなんだよ、お父さんはみんなすごいから
お父さんみんなすごいから、お父さん全員すごいな、
うん、
ぜひ皆さん、
はい、
イベントもね、
行ってみたいね、これ
は、はい、行ってみてください、
うん、続いて藤沢市防災安全部の部長斉藤隆久さんに訓練の感想や取り組むべき対策について伺ってきました。それではインタビューをお聞きください。
それではお話を伺っていきます。藤沢市防災安全部部長でいらっしゃいます斉藤隆久さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。防災安全部長の斉藤でございます。
さあ斉藤部長、今日のですね津波対策訓練のまず感想を聞かせていただけますか。
はい、あの市長からもですねお話がありましたが、最近はですね能登半島地震の発生や南海トラフ地震の臨時情報が発表され、また今年になってからは南海トラフ巨大地震の発生確率が30年以内に 80% 以上の確率に引き上げられました。そのようなことから地震など大災害に対する備えの重要性がやはり本当に重要になってきているところです。 で、この江ノ島は海に面しておりますので津波災害に非常にリスクがあるところですから、住民の皆さん、観光客の皆さん、関係機関の皆さんがこのような訓練を体験することでいざという時の少しでも備えになればいいのかなって、またいっぱい集まっていただきましたので、そのような関心も高まっているという感想を受けました。
本当になんとなく気持ちが落ち着かないような、ね、やっぱりこう忘れた頃にやってくるというか、また大きな地震がいつ来るかわからないといった中で私たちは生活をしているんですが、ただ心配ばっかりしていてもなといったところで、こういった訓練をすることによって知識や連携がやっぱりしっかりと結ばれていくのかなと思うんですが、今日のですね、訓練どんなことをされたのか、内容についてご紹介いただけますか。
はい、まず早朝9時に大地震が発生し、4分後には大津波警報が発表されるという想定で、そこから津波の緊急避難場所である江ノ島の頂上のサミュエル・コッキング園に避難をしていくという内容です。で、その中での具体的な項目としては、例えば避難行動用支援者、つまり高齢の方や障害のある方も一緒に避難しなければいけないので、車椅子や消防分団の方が簡易担架を使って山の上に一緒に避難をするというような取り組み、それから避難した後やはり生活や生命を守るためには飲料水が必要ですので、その飲料水を確保している50トンの耐震性飲料水槽がありますので、その使い方の訓練をして、実際に起こった時の備えになるような取り組みをやらせていただいております。
今日の訓練内容について詳しくご紹介していただきました。車椅子の訓練、どんな内容でされたんでしょうか。
はい、先ほども申し上げましたが、自力でですね、坂道を登ることが困難な方がいらっしゃいます。やはり高齢の方とか足に障害をお持ちの方とかいらっしゃいますので、車椅子にそれを押したり引いたりする補助手すりをつけた車椅子を用意しまして、坂道をもしくは階段を一緒にですね、登っていくという訓練をいたしました。
これは2箇所で実施してたようなんですけど、場所についてもご紹介いただけますか。
はい、1箇所は江ノ島正面の青銅の鳥居の参道から江ノ島神社までの坂道、それからもう1箇所は西側というんでしょうか、海側ですね、山2つの旅館屋さんの前からサメールコッキング園の前まで2ルートを使わさせていただいてます。
この江ノ島って散策では楽しい場所にはなりますけれども、坂道が多かったり急だったり、またねちょっと歩くのもちょっと大変かなと思う場所がありますが、やっぱりそういって車椅子の方たちのためにもですね、こう解除される人もそうですけれども、する側もやっぱりこうやって訓練してみないとわからないなといったところがきっと多かったんじゃないかなと思います。さあ、この災害発生時に津波対策として、初めに私たちしなければならない行動って部長どんなことですか。
はい、やはりですね、大津波警報とかは大きな音量で防災無線や防災ラジオから流れてきてますので、それをですね、やはり声かけをしていただいてすぐに避難するっていう体制を日頃から住民の方、それから観光客等への声掛けっていうのを日頃からですね、取り組んでいただければなと思ってます。
さあ、もう一人一人自分の命を守るっていうこともですね、本当に大切なことになりますので、こういった訓練皆さんもね、参加していただきたいなと思います。さあ、おしまいにですね、このラジオを聞きの皆さん、そして観光客の皆さんに向けて、斉藤部長からですね、メッセージ送っていただけますか。
はい、今日はですね、本当にいいお天気で、少し風は冷たいですけれども、日も差してあったかい、また眺めもですね、相模湾から富士山、綺麗な景色が広がっていて、本当に多くの人が見に来ていただきたい江ノ島です。ですが、風景が綺麗なところには、当然自然災害のリスクがあるということを、やはり知っていただいた上で、例えば今の津波とか土砂崩れとか、崖がありますので、そういう危険があるということを知った上で来ていただければと思います。知っていることだけでリスク回避につながるということになりますので、何も不安になる必要はありませんので、こういうところが危険なんだよっていうのを知ってもらいたいなと思っております。
そうですね、今日もですね、本当に大切なお話と、皆さんにですね、どういった行動をすればいいのかといったところ、内容についてもご紹介していただきました。藤沢市防災安全部部長でいらっしゃいます斉藤さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
沢市防災安全部の部長斉藤隆久さんのインタビューでした。
はい、
いやそっかと思ったね今俺は。
何ですか？
その津波が来た時に避難しなきゃいけない場所は高い場所でも、高い場所に行くってことは坂道上がる、うん、もしくは階段上るなのかってなると ね、確かに車椅子の方だったり、まあ、うん、高齢者の方もそうですけど簡単じゃないのか。
そうだね。
あ、そうか。だからまあもちろん自分一人がどうにかなればいいなんてことは思ってなかったけど、そういう人がいた場合に何ができるのかっていうのは確かに考えたことなかったな。
そうね、この訓練されてる方からしたらね、うん、そんな当たり前だろって言われるかもしんないけど、うん、俺らは気づいてないからね。
気づいてないんだよ、
うん、
そうですよね、うん、確かに確かに上に上がらなきゃいけないんだもんねこういう場合は。
うん、
それは絶対こういう訓練が必要ですね。
そうね、ルートとかもねちゃんと決めておかなきゃいけないからね。
どこからでもいいわけじゃないでしょうからね、
うんうんうん、
登りやすい坂だったり多分そういうための器具がね多分補助するためのものがある場所だったりとかもあるかもしれないし、
うん、どうしても一人じゃね対応できるのが限界あるからね、うんうん、誰かと協力していかないと。
そうだな、確かに、うん、一人でいて何もできないじゃ意味がないからね。
うん、何もできないし、じゃあ二人で十分なのにね近寄ってって僕なんかできることありますか、うん、いやいやもういいからどっか行ってよとか、いやいやでもでもとかが一番無駄だからね。
そうだよ、いらないもんね。
一番無駄だからね。
そういうのは多分意識してないと無理よな、うん、ちゃんと考えてないと無理だし、うん、訓練受けてないと知ってないとっていうのもあるね、うん、
で特別ね江ノ島がそう坂道とかね多いからね。
そうだね、やっぱ今聞いててお話をね、うん、思ったのは行く立場になった時、まあだから僕、うん、よく旅行にね、うん、行くことも多いので
2週間に1回旅行行ってますからね。
行ってるかお前。
え
誰が、え2週間に1回、
うん、
行ってないですよ。
さすがに言い過ぎ、
さすがに言い過ぎ。
えどれぐらい行ってる？
1ヶ月に1回ぐらい。
もう変わんねえから1ヶ月に1回弾丸で行きやがって。
行ってない
よ。ゆっくりしてこいよ。なんで弾丸で行くんだよお前。
いいだろ
暇なんだからお前。2泊3日とかで行けよ。なんでお前温泉弾丸で行ったりするんだよお前。たまに
たまに思いつきで行ったりするんだけど。
弾丸で行くなよ、忙しいふりすんなよ。
してないんだよ。
ゆっくりしてきてくれよ。
ゆっくりしたりするよ、するんですが、
はい、
いやよく行くじゃないですか、うん、ってなるとその行った先々での、うん、ことを意識したことなかったなってことに今気づいたというか。
旅行なんか楽しいことしか考えてないでしょ。だって
そう、いやそりゃそうじゃない。
まさかね旅行先でって考えないもんね。
考えないじゃない、
うん、
けどもちろんねそればっかり考えたらその楽しめないもあるけど、行く時にじゃあどういう場所なのかぐらいはね考えていってもいいなっていうのは。
確かにね、そうだね。
海が近いねとか、うん、ってなるといつもの家である程度意識してる考えてる避難の、うん方法だったりとかこういう風な動線でと思ってること全く違ってくるから。
そうだね、
そのなんか行く時の意識づけはした方がいいなとは。
確かに大事だねそれ。
全然違うからね、うん、
考えたことなかったわ。
そうでしょう、う
ん、天気ぐらいだもんね。そうそう、雨降ったらどうしようしか考えてないもんね。
マジでそれしか考えてなかった、
うん、
これは大事よ。だから、
うん、そんなこともあるね。確かに
あるあるあるある、うん、あこれでもありがたい話聞けましたね、
うん。Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right. Doing the wrong thing. And I feel something so wrong. Doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that kills me makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been.
曲をお送りしました。地域に出張特別番組をお送りしています。今日は令和6年度江ノ島津波対策訓練をご紹介しています。
おしまいに藤沢市防災安全部危機管理課亀井勝一郎さんに津波から身を守るポイントなどについて伺ってきました。それではインタビューをお聞きください。
それではお話を伺っていきます。藤沢市防災安全部危機管理課の亀井勝一郎さんです。亀井さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、今日のですね、訓練どういった状況だったのか、特性を踏まえてご紹介いただけますか。
はい、藤沢市では沿岸地域ということで、地震があると津波ということを考えなきゃいけません。そして今日の江ノ島というですね、特性を生かしたどういったところかといいますと、やはり江ノ島、皆さんご存知の通り江ノ島大橋でつながれています。ただ大きな地震があるとそこが壊れてしまうと陸地との交通網が遮断されてしまいますので、そういった時島の中でどのように対応するか、例えば津波からの避難とか、その後の対処ですよね。災害に対する火災が起きたらどうするのかとか、人が集まってきたらどのように対応したらいいのか、そういったことを今日の訓練のテーマとしております。
ここ藤沢には海があっていい場所だな、江ノ島って素敵な場所だなと思って住んでいるんですけれども、ただそれだけちょっと心配な津波があるということを私たちは絶対忘れてはいけないなと思うんですが、この津波から身を守るポイント皆さんにご紹介いただけますか。
はい、おかげさまで藤沢市多くの方がねお見えになっていただいてます。ただ東日本大震災や能登半島地震のように、そういった津波が皆さんも重々分かってはいらっしゃるかと思いますけど、やはり藤沢市も海に面した観光地ですので、やはりそういった時にどうしたらいいか、ちょっと観光に来た方でも市民の方でも、そういった沿岸海の近くにいる時にどうしたらいいか考えていただければと思います。そのために我々は標識とかそういったものを備えておりますので、気がついたら見てください。どこへ逃げたらいいのか、ちょっとでいいですから、そういったことを気にしながら 四六時中考えてると疲れちゃいますんでね、海に来た時は、まあ、津波ということをちょっとでもいいんですね、考えていただけたらと思います。
そしてその地震が起こった時、もしかしたら津波が起こるかもしれないっていう今のお話だと、私たち危機感はやっぱ持っとかなきゃいけないなと思うんですけれども、これ津波から身を守るためには私たち最初の行動ってどうしたらいいでしょうか。
はい、津波が起きるときやはり大きな地震があります。その先ですね、まず逃げることがあるか考えるかもしれませんけど、まず大きな地震のときは身を守る、安全を取ることをしてください。身を守ること、そして揺れが落ち着いたらば大きな地震イコール津波と考えてください。津波警報を待つのではなく、大きな地震があったらもう津波が来ると思って近くの高いところや遠くへ逃げるという考えをお持ちいただいて、そのためには日頃からどこに津波避難ビルがあるのかとか、どのルートを通ったら安全に高台に逃げられるのかということをですね、少しでも考えていただけたらと思います。
ってことは本当に地震が起きたら、あ、大丈夫かなではなく、すぐに逃げなきゃいけないって話ですよね。
はい、そうですね。特に震源が近いと、もう数分で津波が来ると言われてますので、時間との戦いになりますので、情報を得てからではなく自分で判断してという避難もお願いいたしたいと思います。
もう私たち一人一人が自分の命をちゃんと守っていくという意識で過ごしていかなきゃいけないなと思います。さあ、今日の訓練はこう一般の方たちも参加されてるんですか。
はい、主に島に住んでいる方々、島民の方ですね、あと関係事業所、お店の方ですとか、下のヨットハウスの方、もう島に関わる方が参加していただいております。
さあ、おしまいにですね、このラジオを聞きの皆さん、そして市民の皆さん、そして観光客の皆さんに向けて、亀井さんからですね、メッセージいただけますか。
はい、日本各地でいろいろな災害が起こってます。これをね、人ごと他人ごとと考えないで、いつ地震とか起こるか分かりませんので、こういった機会をですね、捉えて皆さん自分自身の災害の対応を考えて、例えば備蓄をするとか、避難場所はどこなのかとか、家族とかご近所とか職場でとかでね、お話し合い、そういったものをきっかけにしていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。
今日の亀井さんの話もぜひ皆さんもう一回ね、思い起こしていただいて、私たちができること、自分ができることを今一度考えていただければと思います。お話を伺いましたのは藤沢市防災安全部危機管理課、亀井さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
藤沢市防災安全部危機管理課、亀井勝一郎さんのインタビューでした。
はい、
亀井さん、僕は、はい、観光でお伺いしたときは絶対考えていきます。はい、
これ
は
もう宣言してくれたってこと、はい、亀井さんに、
うんうん、言ってらっしゃったんでね、もうさっきも言いましたけど、そういう意識を持つようになりました。
そうですね、
どういうその大きな地震が来たら何をしたらいいかっていうのをね、しっかりと説明してくれてましたけど、うんうん、身を守るっていうね、最初はね、
まず守る、
そしたら津波が来るかっていうことがあるから、これ様子を見るではなくて、お話の中にもありましたけど、来ないだろうとか、これぐらいなら来ないだろうじゃなくて、うん、来るかもしれないの方ですね、
うん、
が大事ですね。時間との戦いっていうのもありましたね、
うん、なるほどね、うん、
いや本当にね、だからまあまあまあ大丈夫っしょは本当にいらないんですよね、
うん、
だから高いところまで登って逃げて、なかったらなかったでいいじゃんっていう、
そうなんだよね、
なんだったのって、もうしんどかったけど、
それでいいんだからね、
それでいいんです。いや、行かなくてっていうのが一番良くないから、本当にそれはもう皆さんね、僕らのね、何倍ももちろん分かってらっしゃると思いますけど、一旦は逃げる、
避難していただいてね、
避難していただくっていうのが、うん、身を守れることにつながると思いますんでね、うん、ルートもどこを通るとかね、どこが避難タワーなんだとか、そういうこともね、分かってないといけないんでね、
そうね、
ありがたい話でございました。
はい、
今回は2月7日江ノ島で実施された令和6年度江ノ島津波対策訓練をご紹介しました。
はい、
はい、森田さん、いかがでしたでしょう。
僕、まあ、今はね東京の方住んでますけど、
はいはい、
まあ、実家は横須賀の山もあるし海もあるみたいな。
あ、そうですね、
海近いけど、やっぱここまでね津波とか意識したことなかったから、
うん、そうだね、
うん、やっぱこういう訓練とかね、内容とか聞いたりすると、やっぱ改めてね気をつけなきゃいけないなっていう、
まあ ね、
うん、
やっぱ実家に帰ったタイミングでってことも
確かにね、うんうん、そうだよね、実家帰ったタイミングでありえるもんね。
そしたら普段のね、うん、家のあれとは違うもんね。
そうだよね、まあ、あとやっぱ気になったのはやっぱやぶさめ、
まだ言ってる、 やぶさめまだ言うてる、はい、行きないや。じゃあ3月の8日
と、あ、見ましたスケジュール、はいはい、ちょっと9日厳しいですけどちょっと8日は空いてますね
8日の土曜日、やぶさめ
空いてますね。
迫力あるぞ、
やぶさめちょっと見たいなっていうのは、
まあ、確かに、うん、ちょっとだって生馬も見れるしな同時に。
いやそうだよね、うん、馬いいもんね、生で見たらね、思った倍でかいからね、
でかい、ってあと倍毛がツヤツヤしてる
かっこいいんだよね、まあ、め
ちゃくちゃかっこいいから。
ちょっとやぶさめちょっと気になっちゃって。
いいんだよやぶさめは、うん、今回はある
かも。いやいいことないだろお前、あんなにしっかり告知してくれてるんだから
会長が確かにな、
うん、ちょっとやぶさめちょっと気になっちゃいました、はいはいはいはい、どうでした宮崎さんは。
そうね、やぶさめはもちろんもちろんですよ私も、まあ、もちろん。でもそれはまた一個別なんで
毎回その、はいはい、これやらせてもらってて、うんうん、なんか一応まあ最後だから一言ずつあんのかなって思ってるから一応その聞き直すようにしてるんだけど、はいはいはい、あなたに、
はいはい、
そのなんか聞き直す前になんか全部言っちゃってるみたいな雰囲気出してない、なんか毎回なんか
あるよ、
もう俺全部喋ったよみたいな
こっちで言いたいことはこっちに。
あ、言いたいことあるの。
ちゃんとありますよ。
あるのか、すいません。
あります。何回もここでもあの言ってますけど、
はい、
僕らは
じゃあ大丈夫です。
ダメです、言わせてください。
何回もここで言ってあ、そういうことじゃなくて、
お話また別なんで。
あ、別のがあるってこと。
そう、
あ、すいません。
僕らはその普段所属してる劇場、若手のね吉本の劇場の中で、
はい、
絶対一番防災に対して意識してる方だと思うんですよ。
いや、それは1位じゃない。
絶対1位なんで。
1位だと思う。
で、詳しいはずなんですよ、
うんうん、
だから本当にそういうのは自分だけで収めとくんじゃなくて、伝える、話すっていうことはしなきゃいけないなって思いましたね。
他の芸人たちにっていうこと。
そうそうそう、
なるほど、ね、
楽屋でついてるテレビ見たりとか、うん、ソファーでゴロゴロしたりとか、その辺の小道具でボケたりギター弾いたりとかしてる場合じゃないなと。
楽屋の奥にちっちゃい畳持ってて寝たりとか、
寝たりとか、
うん、
あ、そんなことしてる暇ない。もうライブとライブがたまに4時間も空いてるねなんてぐだぐだ言ってるけど、あの4時間で俺がホワイトボード持ってきてみんなに説明したっていいんだ。
ね、分かんないけど多分みんな話聞いてくんないと思う。
なんで
お前だと。
なんで真面目な話だから聞いてくれよみんな
大事なことなんだけどね。
そうそうそう、ぐらいね、うん、やっぱ俺らはこんだけやらせてもらってるから、うん、それは感じましたね。
確かにね。
それと、うん、やっぱり自然って僕らが考えうることを超えてくることがあるから、
うん、確かに。
そう、やっぱり津波のお話を今日聞いてたくさん聞かせてもらって思ったのはそこだね、うん、なんかやっぱりさっき言ったような大丈夫かもねとかだろうねとかじゃないなっていうのは、うん、やっぱ自然ってやっぱ、うん、もう想像を超えてくるから、うん、
想定外のね、
想定外のことをしてくるから、うん、そこは僕らには多分わからないことなんで、
うん、
念には念をの行動をするべきだなっていうのは、う
ん、考えられることはねやっとこうっていう、はい、
ことを思いました、
はい、
ほらいろいろ思ってただろお前。
いや、なんか喋りながらじゃなかった。でも
違うって、
もともとあったっていうよりなんか喋りながら。
いや喋りながら
言葉をなんとか紡いでいったみたいな。
いや、そういうの
芸人に言ってかなきゃはなんか前も聞いた気もしたけど
いや違う違う違う本当に思ったんです。
大事なことだから言ったってこと、
ね、そうだよ、
うん、なるほどなるほど。
今回で意識したことをもう一回言ったんだよ。
はい、
いや本当に、
はい、勉強になりました。
勉強になりました。ありがとうございました、
はい、
ご協力いただいたのは江ノ島防災対策協議会会長岩本文彦さん、藤沢市消防団第一分団分団長二見正幸さん、江ノ島振興連絡協議会会長湯浅博一さん、藤沢市防災安全部の部長斉藤隆久さん、藤沢市防災安全部危機管理課亀井勝一郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
レポーター田畑千秋、技術橋本もな、そしてご案内役は
わらバランスでした。
地域に出張特別番組、この番組は藤沢市がお送りいたしました。83.1